な問題を抱えている日本、人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティのマリーです。ですね、本日ですね、ミップちょっと今日参加予定だったんですけれども、ちょっと体調をね、崩してしまいまして、急遽私が担当させていただくことになったんで、最後までお付き合いいただければと思います。さあ、というわけでですね、5月ももう終わりに差し掛かってるんですけれども、今年はあれですね、まあ、去年もだった気がするんですけれども、あまり春を感じずに、なんか春が終わったなという、夏になったなという感覚がすごく強いですね。っていうのも、なんかあまりなんかこう暖かいなと思う日にちがなかったかなというふうに感じてますね。なんか暑かったり寒かったり、すごい寒暖の差が激しくてですね、マミプーのように体調崩されてる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、私とかもね、体調崩さないようにしてるんですけれども、まあある程度崩しながらね、なんとなくこうやってはいるんですけれども、この収録日がね、20日なんですけれども、18日かな、金曜日か、ちょっと私横浜にちょっと、ちょっとお出かけしてきたんですけれども、その日はもうものすごく暑くて、もう本当にね、湿気もすごいし、あと海沿いをちょっとお散歩してたからっていうのもあるんですけど、すごい湿気がすごくて、もうなんかじっとしてても暑い。風吹いたら、あ、涼しいなっていうくらいで、もう全然半袖で歩けるわって感じだったんですけれども、この収録日とかの朝方ものすごい寒くて、昨日その収録日の前日もね結構寒くて、すごいね寒暖の差が、まあ、一時的にちょっと雨降ってっていうのもあったりとか、あと東北の方も、ね、雨降ったようなんですけれども、まあ、それのせいで寒暖の差が激しいので、皆さんもちょっと体調には十分に気をつけていただければなとね、お仕事の差し支えないようにしていただければなと思うんですけど、まあまあでもやっぱこうもう春終わって夏になったら、やっぱりもうビアガーデンの季節ですね。うん、もう今年はでもどうなんですかね。なんかでも暑い日が続きそうですけどね。前回か前々回くらいに私が確か梅雨のお話したと思うんですけれども、今年はもう本当に梅雨が早く始まって早く終わっちゃうので、まあ、結果的に暑い時期が続くので、すごいなんか多分ビアガーデンとかね、そういうお酒とか売ってる方々はすごい忙しいシーズンになると思うし、ね、ビールが美味しい季節になってくると思うんですけれども、私最後にでもビアガーデン行ったのいつだかな、 3,4 年前だと思うんですよね。うん、3,4 年前に商業施設のさ、よくあるじゃない、屋上とかのさ、なんかラウンジみたいなところでバーベキューしながら飲むみたいな。でもビアガーデン行ったことある人はね分かると思うんですけどね、結構なんかなんだろう、ビールの機械とかもさ、なんか割と一般人にやりやすいように作られてるのね。うん、あれがすごいちょっとすごいなと思いながら、まあまあそんな感じで、まあ、オープニングトーク終わっていきたいと思います。本日の内容はですね、前半はですね、ちょっとオーケストラのお話をしようかなと思います。で、後半はファニータイムでまったりまたのほんとトークをしていきたいと思います。最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネットラジオ放送局ビフリネットよりお送りいたします。マリーの今これ、というわけでですね、まあ、このコーナーですね、マリーが今流行っているものだったり気になっているものというのをピックアップして、皆様にお届けしていくというコーナーになっております。今回はですね、まあ、オーケストラということで、なんでちょっとオーケストラについてちょっとお話しようかなと思ったかというとですね、先日、上野のね、東京文化会館っていうところでちょっとブラスバンドの コンサートがあったんですよ。まあ、そのブラスバンドの コンサートの内容なんですけれども、あの知人がちょっとあのファイナルファンタジーって皆さん知ってます？私ちょっと名前しか分かんないんですけど、あのゲームがあるんですよ、ファイナルファンタジーっていう。でそのなんかほら今流行ってるんですけど、なんかアニメだったりなんかそのゲームだったりっていうのの BGM だったりテーマソングだったりっていうのをそのオーケストラだったり、まあ、私が今回見に行ったようにあのブラスバンドの方々が演奏してくれるみたいな、コンサートが結構最近流行ってまして、いろんなその会館とかホールとかでやられてるんですけれども、私は今回その上野でやってたやつの内容でそのファイナルファンタジーの7、なんかその7っていうのがすごいなんかいい曲が多いんですって。私はちょっと詳しくないんですけど、で連れの人がちょっとファイナルファンタジー好きだからってことで、で私はそのブラスバンドの音楽聴きたいなっていうことで、まあお互い目的違えどたどり着く先が一緒だったんで一緒に行ったんですけど、でまあそこでちょっとオーケストラの曲をね聴きに行こうということで、まあ聴きに行ったんですよ。でその時に突っ込まれたんですよ、友達に。っていうかさ、ってオーケストラってこの今見てるのと違うのみたいな話をされて、で私もすごいにわかだったんですよ。にわかというか、まあ中学校高校の時とかは確かに吹奏楽所属してたんですけど、でピアノもかじってたりしてたんですけど、突っ込まれるとそんな詳しくないからあんまりちゃんと答えてあげれなくて、なんかさらっとね、本当になんか誰でも知ってるような感じでさらっと答えたんですけど、まあそういう感じでちょっとそっからちょっと気になりまして、ちょっと調べてみようかなと思いまして、で今回ちょっとそのねオーケストラについてちょっとお話ししていきたいと思います。まあそんな難しく喋るつもりはないんですけども、今回ですね We Love Brass っていうサイトがあるんですけども、そこからちょっと引用させていただきますね。で、まあ、私が知ってた知識を先に言うと、まあ、オーケストラ、ザという、そのオーケストラって言われてるものっていうのは、まあ、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスみたいな、弦楽器にプラス、簡単な軽いその管楽器に打楽器がちょっと入るみたいな。要はだから弦楽器が入ってるか入ってないかっていう、知識なんですよ、私の中では。で、吹奏楽部はもちろん弦楽器はないじゃないですか。で、それを、その友達に伝えたときに、じゃあさ、吹奏楽部とブラスバンドって一緒なの？みたいな話をされて、で、私は一緒だと思ってたんですよ。そしたら、なんと違うくてですね、まあ、それをちょっと今からちょっとお話ししていきたいと思いますけども。まあ、ちょっとこの文章をそのまま読みますね。吹奏楽とはその名の通り、吹奏楽、吹って吹く、吹いて奏でる楽器って書くんですけど、まあ、金管楽器、いわゆるそうですね、トランペットだったり、チューバーだったり、私がやってたトロンボーンだったりっていうのを金管楽器、金属でできてる楽器っていうんですね。で、もう一つが、木管楽器。木管楽器っていうのが、フルートだったり、クラリネットだったり、サキソフォン、サックスだったりっていうのを木管楽器って言います。で、それと打楽器で構成されたバンドのことを、吹奏楽って言います。で、まあ、そのバンドの楽団を、まあ、吹奏楽団っていうふうに言いますと書いてます。で、その後ですね、オーケストラからストリングス、いわゆる弦楽器ですね、を除いたものをウィンドオーケストラ。要するに、オーケストラっていうのがその弦楽器に、管楽器と打楽器とかいろいろなものが入ってるものをオーケストラっていう、そこの土台から弦楽器、要は、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスっていうのが大体大まかな弦楽器なんですけど、これを除いたものをウィンドオーケストラ。つまり、そのオーケストラに、そのね、詳しく言うと、クラリネットとかが入ってないんですよ。オーケストラには。大体オーケストラに入ってるのってね、トランペット、トロンボーン、ホルンぐらいかな。あんまり木管楽器っていうのが入ってないんですよ。だから、ウィンドオーケストラっていうのは、そのオーケストラから弦楽器を抜いたものを、オーケストラ、ウィンドオーケストラっていうのが、そのオーケストラから弦楽器を抜いたものを、ウィンドオーケストラっていうふうに言いますと。で、また、その中での、アンサンブルのことをウィンドアンサンブルだったり、ウィンドバンドとか、シンフォニックバンドっていうふうに言うのがあるんですって。で、このウィンドオーケストラ。で、これが吹奏楽なんだって。イコール、これがイコールなんだって。だから、ブラスバンドイコール吹奏楽部ではなく、ウィンドオーケストライコール吹奏楽部なんだって。だから、違うんですって。全くものが。へーとか思って。 で、さらに、このウィンドオーケストラに、まあ、たまにね、フルートとかは入ってるのよ、このオーケストラに。で、このウィンドオーケストラから、そのフルートとかの木管楽器を除いたものをブラスバンドって言うんですって。はぁーと思いまして。つまりだから、中学校とかでやってるものは、あれは吹奏楽部ではないわけですよ。はぁーみたいな。あれはもうあれで、部活のバンドみたいな感じなんだって。へぇーと思って。結構なんか難しいでしょ。私も全然知らなくて。で、あ、そうなんだと思って。ね、そのブラスバンド、要は、ウィンドオーケストラから木管楽器を除いたもの。で、まあ、吹奏楽部で使用される木管楽器は用いられませんと。だから、クラリネットだったり、サックスとか、ああいうのは使われませんと。で、ここで、だから吹奏楽部とブラスバンドが違うんですよ。吹奏楽部は木管楽器、さっき言ったように、クラリネット、フルート、サックスを使いますと。だけど、このブラスバンドではこれを使わないと。はぁ、みたいな感じの。で、その木管楽器使われない代わりに、ピストンがついた金属楽器、あ、金管楽器。ピストンっていうのは、あのね、なんて言うんだろう、すごく簡単に言うと、皆さんが中学校とか高校でやったの、リコーダーがあるじゃない？あれって、穴を塞いで、いろんな部分を開けて、音色を変えていくでしょ？その息の流れで。で、ピストンっていうのは押すんですよ。そのボタンが3つ4つあって、そのピストンを押したことによって音が変わるっていう仕組みが、金管楽器なのね。そのピストンの楽器なの。だからいわゆる、だからそのトランペットとかホルンとか、コルネットっていうのもあるんですけど、そのコルネットっていうのが、トランペットよりもちょっと大きいやつ。音はほとんど似てるんだけど、ちょっと大きくてちょっと違う楽器があるんですけど、そういうのが使われるそうです。はぁーと思いましたよ。だから厳密に言うと、吹奏楽イコールブラスバンドではないと。でも、日本では、ここがまた日本のにわかな感じで、なんとなく吹奏楽のことブラスバンドって呼んでるんですって。だから私結構友達に紹介するときに、中学校とか高校何部だったの？ブラスバンド部って言ってたんだけど、ブラスバンド部ではなく、これは吹奏楽部なんだっていうことが分かって、はぁーみたいな感じ。だから吹奏楽部っていうか、その、大まかにざっくり言うと吹奏楽部。だからブラスバンド部ではないっていうね。ああ、なるほど、なるほど、みたいな、なんですって。結構知らないでしょ。だから、すごい、これを見て、あ、なるほどね、かなりにわかだったな、と思いまして。まあ、すごい難しいんですけど、まあ、単純に、ベースは、その弦楽器、がある、バンド、オーケストラっていうところから、省いてっていくと、その名称が変わっていくんですって。はぁーと思いまして。なるほど、なるほど。もうここがすごい違うんだなと思いましたね。まあ、だから、まあ、私もね、まあ、ちなみに、オーケストラと吹奏楽部、どっちの方が好きですかって言われると、やっぱり吹奏楽の方が好きなんですよ。なんかオーケストラになるとすごい壮大なね、音色を奏でるイメージがあるんですけど、なんかね、多分自分が、金属楽器とか金管楽器を奏でたからっていうのもあるんですけど、ちょっと懐かしくなっちゃうんですよね。だから、今回その、FF7 のコンサート聞きに行くってなった時に、弦楽器が入ってないっていうところで、まあ、ちょっと気になるなと思って。で、今回行ったバンドがね、だいたい何人ぐらいかな ?60 人ぐらいかな、全部で合わせて。うん。60人ぐらいのバンドだったんですけど、すごい。なんか最後の方とか、なんかね、その、何バンドが、なんか5年ぐらい続けてやってるバンドらしくて、なんか私も知らなかったんですけど、楽器とかを自分の家から、まあ何でもいいですよ。本当にプロ仕様の楽器とかじゃなくて、普通になんかなんていうの、カスタネットとかさ、マラカスとかあんなでもいいんだけど、あんな持ってきてみんなで演奏しましょうっていうコーナーがあったりするんですよ。あ、すごい楽しいとか思いながら。ただ私はそのコーナーの存在を知らなかったんで、完全にアウェイだったんですけど、いや、でもなんかみんなでやってて楽しそうだなと思って、次また行く機会があったらね、ちょっと楽器なんか持っていこうかななんて思ったりしたんですけど、まあそんな感じでですね、今回はちょっとオーケストラについてちょっとお話ししていきました。なんでね、ぜひですね、皆さんの近所にもそういうホールとかで、オーケストラだったりブラスバンドの演奏ってあると思うんですけど、そんななんか敷居高くないんで、ぜひですね、機会があったら生の演奏を聴きに行っていただければと思います。というわけで、マリーの今これでした。